お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予部記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予部記28章19節から28節、29章1節から25節と30章1節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
予部記28章の学びをしていますが、19節。クシュのトパーズもこれと並ぶことができず、純金でもその値踏みをすることはできない。この世のどのような価値基準も知恵の価値を評価することはできません。20節から22節。では知恵はどこから来るのか。悟りのあるところはどこか。それはすべての生き物の目に隠され、空の鳥にもわからない。滅びの淵も死も言う。私たちはその噂をこの耳で聞いたことがある。私たちは知恵について聞いたことがあります。死でさえも何かを私たちに教えます。死は死の反対側に何かがあることを私たちに語るべきです。また死は私たちの知らない何かを私たちに語らなければなりません。人間は死の扉を通り抜けるだけですが、私たちは死の壁を越えて伝言を伝えることはできません。有名な魔術師のフディーニは、自分が死んだ後も奥さんとコミュニケーションができるように奥さんに暗号を残して死にました。その後、高齢術師が次から次へとフーディーニ夫人のところにやってきて、彼からのメッセージを持ってきたと主張しました。彼女は私に暗号を言いなさいというのです。しかし一人も暗号を言える人はなく、それはつまり、誰一人フーディーニが死んだ後に彼からのメッセージを聞いた者はいないという意味でした。私たちは誰も死の向こう側からの伝言を受け取ることはありません。それは今日、私たちが知らないことが何かあるのだと私たちに語っています。予部記28章の26節。神は雨のためにその降り方を決め、稲光のために道を決められた。音波は光の波長ほど早く伝達しないということが発見されてから、稲光は雷が落ちる時の閃光であるとわかりました。予部記の著者がこのことを知っていたのは驚くばかりです。28節。こうして神は人に仰せられた。見よ、主を恐れること、これが知恵である。悪から離れることは悟りである。ヨブの友人たちはヨブの問題を探ることが全くできませんでした。私たちはこれから彼の隠された罪が明らかにされるのを見ますが、その罪は全く彼の友人たちが疑ったようなものではありませんでした。ヨブは自尊心に満ちています。これは私たちに良い人間でさえも悔い改める必要があるのだということを教えてくれます。この章の20の節の間に、ヨブが私という言葉を34回も使っていることに気づきます。ヨブは自分のことで夢中になっていますが、自分のことだけで夢中になると、どんな人でも人生に悪影響が出てきます。 この章にはまだヨブの告白は含まれていませんが、これは彼の自慢話に過ぎません。彼はただ自分中心に物事を考えていて、その中で堂々巡りをしているのです。そのような態度の人の中に砕かれた魂を見ることはありません。砕かれた悔いた心も、罪のあることを認めることも、告白も、罪悪感や失敗の感情もありません。彼の友人たちは彼を助けることができませんでした。彼らは本当の問題を理解することに失敗したのです。彼らはヨブを知らず、自分たちを知らず、そして確かに神様を知らなかったのです。彼らは神様がヨブに困難を送られたのは、ただ単に罰としてであり、ヨブはただその原因の罪を隠しているのだと信じていました。そして彼らはヨブを怒らせました。ヨブにとって彼らは、もはや友人ではなく、煩わしい慰め手に過ぎませんでした。彼らは違うアプローチを使いましたが、それでも彼らは同じ結論に達して行きました。友人たちの手法を要約すると次のようになります。エリファズは経験の声でした。彼は今日であるなら、心理学的と呼ばれるアプローチを使いました。このアプローチは、楽しい態度を取り入れます。ビルダでは、伝統主義者であって、彼は哲学的なアプローチを使いました。これは今日のいくつかの神学校が使うであろうアプローチです。彼らは哲学的なアプローチを使いますが、誰の助けにもなりません。ツォファルは宗教的独断家です。彼は自分は神様についてすべてを知っていると思っていました。ついでながら彼は私たちファンダメンタリストの幾人かのような話し方をします。私たちすべてはこの三人の友人たちのどれかのカテゴリーに入るかもしれません。さて、ヨブは神様が生贄に関して定められた基準によれば完璧だったのです。彼はとても裕福な人でした。彼はこの世での生活におけるすべての必要なものを持っていました。また私たちはヨブが宗教的な人物であることを見てきました。ヨブは神様を恐れていました。彼は自分の子供たちを心配し、偽善者と呼ばれるようなことは何もしなかったのです。ですから彼の友人たちの当てつけは卑劣で低俗でした。彼は純粋な神様の生徒であり、神様の子供でした。ではなぜこの人があのような災害によって苦しまなければならなかったのでしょうか。ヨブは一度もそのことを話してはいませんが、実際彼の苦しみは単に付随的なものなのです。ヨブ記の中での苦しみは、ヨナ書の中での魚と同じほどにしか重要性はありません。ヨナ書の中では、本当の問題はヨナと神様との間のものでした。ヨブ記の中での敵であるサタンでさえも二義的なものです。そして取り扱われなければならない本当の問題はヨブです。彼は自分自身を知りませんでした。そして彼は神様をも知らなかったのです。ソクラテスは自分自身を知れと言いました。自分自身を知ることはとても重要です。ヨブは自分自身を知りませんでした。彼は独善的で自己過信をしていました。彼は人々からあらゆる種類の賛辞を受け、霊的なうぬぼれがあったのです。神様が彼に直面されるときにこのことをはっきりと目の当たりにします。それではヨブ記29章の本文に入りますが、1節から3節。ヨブはまた、 自分の格言を取り上げていった。ああ、できれば私は昔の月日のようであったらよいのに。神が私を守ってくださった日々のようであったらよいのに。あの時、神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いた。これはヨブの昔の良かった時のことです。四節。私がまだ壮年であった頃、神は天幕の私に語りかけてくださった。ヨブは若い頃から神様に仕えてきたのです。五節から七節。子供たちは私の周りにいた。あの時私の足跡は乳で現れ、岩は私の油の流れを注ぎ出してくれたのに。私は町の門に出て行き、私の座るところを広場に設けた。彼は非常に裕福な人物だっただけでなく、社会においても影響力のある人物でした。八節から十節。若者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起き上がって立った。司たちは黙ってしまい、手を口に当てていた。首長たちの声も潜まり、その下は上顎についた。彼がこのように偉大な人物だったのに、子供たちは走って行って隠れました。年老いた者たちは彼が来るのを見ると立ち上がり、帽子を取って彼に頭を下げました。ヨブが来ると、他の人々はすべて語るのをやめました。司たち、首長たちでさえ黙っていました。彼らはヨブが語るのを待っていました。貴族もヨブが彼らに頼まない限り、ヨブの前では話しませんでした。ヨブ記二十九章の十一節。私について聞いた耳は私を称賛し、私を見た目はそれを証しした。カルデアのウツの町のクラブによって彼は最も貴重な市民に投票されました。彼は町の著名な市民でした。十二節。それは私が助けを叫び求める貧しい者を助け出し、身寄りのないみなしごを助け出したからだ。彼は年寄りに泊まるところを提供し、貧しい人を助けました。十三節。死にかかっている者の祝福が私に届き、やもめの心を私は喜ばせた。彼はやもめの世話をしました。ですからヨブはとても思いやりのある人物だったのです。十四節。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、かぶり物であった。ヨブは良い行いによって飾られていました。そして人々はアドバイスを求めて彼のところにやってきたのです。十五節。私は目の見えない者の目となり、足のなえた者の足となった。彼は盲学校の評議委員の委員長であり、足のなえた子供たちの施設の講演者でした。十六節から十七節。私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやった。私はまた、不正をする者の顎を砕き、その歯の間から獲物を引き抜いた。彼は市民正義と法と秩序を信じ、正義と法と秩序を成し遂げるに十分な影響力を持っていました。十八節から二十節。そこで私は考えた。私は私の巣と共に生き絶えるが、不死鳥のように私は火を増やそう。私の根は水に向かって根を張り、夜露が私の枝に宿ろう。私の栄光は私と共に新しくなり、私の弓は私の手で次々に矢を放つ。ヨブは独り言を言います。 私はやり遂げた。退職後に持っていたいものは全部持っている。私は自分の巣、家の中で死ぬだろう。私は砂のように火を増し、長寿を全うしよう。彼はすべてのものを持っていると思っていたのです。彼には素晴らしい家族があり、また健康でした。21節から23節。人々は私に聞き入って待ち、私の意見にも黙っていた。私が言った後でも言い返さず、私の話は彼らの上に降り注いだ。彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように彼らは口を大きく開けて待った。グループのすべてが彼のアドバイスを求めました。彼らは決断をする前にヨブのところに来て彼のアドバイスを求めたのです。州知事も最高裁も自分たちで結論を出す前にヨブと話し合いました。このように彼は大きな影響力を持った傑出した人物だったのです。24節から25節。私が彼らに微笑みかけても彼らはそれを信じることができなかった。私の顔の光は陰らなかった。私は彼らの道を選んでやり、首長として座に着いた。また王として軍勢と共に住まい、しかも嘆く者を慰める者のようであった。ヨブは栄誉と豊かさと影響力の中に住んでいました。彼は富豪階級であり、実業界の大物でした。彼は今日、人類がそこを目指して努力している理想の人でした。でもヨブが持っていたすべてのものは一瞬にして消え去ってしまいました。三章で彼は次のように嘆いています。ヨブ記三章の25節から26節。私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されている。ヨブは日頃から何かこのようなことが起こるのではないかと心配していました。彼はこの物質的なもののすべてが拭い去られ、瞬時にして彼から取り去られるのではないかと恐れていました。そして実際にその恐れが現実のものとなったのです。彼には何も頼るものがありませんでした。彼の友人たちでさえも、彼が倒れるときに心の支えにはなってくれませんでした。ヨブは自己正義を身にまとっています。14節で彼はこのように述べています。ヨブ記29章の14節。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、被り物であった。彼は34回も私という言葉を使いました。そこには告白も失敗を認める言葉もありません。砕かれ、悔い改めた霊の欠片も見ることはありません。さて、ヨブ記30章の学びに入りますが、30章は彼の現在の惨めさと苦しみの説明が続きます。ヨブ記30章の一節。しかし今は私よりも若い者たちが私を嘲笑う。彼らの父は私が軽く見て私の群れの番犬と共にいさせたものだ。ヨブは言います。私はこれまで以前はどうだったかを語ってきた。でも今はあの若い悪党たちがやってきて私に石を投げる。私は彼らを嫌う。あの小僧子供の父たちのことを話そう。私は私の羊の群れの番をさせるために彼らを雇いはしなかったのだ。二節から三節。彼らの手の力も私に何の役に立とうか。彼らから気力が消え失せた。彼らは欠乏と飢饉でやつれ、 荒れ果てた廃墟の暗闇で砂漠をかじる。ヨブは続けて、今は彼に何の役にも立たない、この悪党どものことをあざけります。9節から10節。それなのに今や、私は彼らのあざけりの歌となり、その笑い草となっている。彼らは私を忌み嫌って私から遠ざかり、私の顔に情け容赦もなく、唾を吐きかける。彼らはヨブについての汚い歌を作っています。そしてその歌でヨブをあざけります。ヨブは若い不良たちが先頭に立って嘲笑する槍玉に挙げられることがどういうことかを知っていました。ここまで読んでくると、大抵ヨブの言葉には飽き飽きしてきます。最初彼は自分が傑出した人物であったことを自慢しましたが、今彼は今度は同情を得ようとしています。私はあんなに立派な人物であったのに、今の私を見てくれ。そして誰にこの責任があるのだ。もちろんそれは神様なのだというのです。今日多くのクリスチャンたちがヨブと同じような立場を取ります。すべてのことを神様のせいにするのですが、しかもそれをとても経験ぶってするのです。私はすべての祝福を得ていた。とても活動的だった。私は人々のために親切なことをしてやった。なのに、今の私を見てくれというわけです。さて何が起こったにしても神様が良い方ではないからそのことが起こったのでは決してありません。何かが起こるのは神様が信者の人生に役に立つ何かを成し遂げておられるからなのです。さてヨブは最後に言います。ヨブ記30章の31節。私の盾ごとは物ためとなり、私の笛は泣き悲しむ声となった。笛は彼の話す声で、自分にできるのは泣き悲しむことだけだとヨブは言います。彼の声にはいつでも涙があるのです。それが彼の今の状態です。彼は同情を求めています。でもまだ彼の霊は砕かれてはいません。彼は神様を義とする代わりに自分を義としています。ヨブの問題は何でしょうか？それは自尊心です。サタンを堕落させたのも自尊心でした。エデンの園の中での罪も自尊心でした。このとんでもない罪が人間の心をガンのように食い荒らすのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵はどこから来るのか、ヨブの過去と現在というテーマで、ヨブ記28章19節から28節、29章1節から25節と30章1節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。